あの知ってるこれ
知らない、あ、じゃあ知ってるか知らないかというと知らないです。
アントニオ・カバック、この人、
うん、
いや今日ねお花見だったんだけどね、
うん、
会社の、
うん、
あのなんか 10時半集合だったんだけど、
うん、
俺がね場所を取っとこうと言ったんだよ。
何時に？
9時半か。
9時半に。
それでまあなんだかんだでね、誰も来ないからね。
誰も来ない。
川崎にも命令したの。
うん。
10時半集合なのに誰も来ない。10時半ぐらいに12時になれますと電話来て、でまあ待ち合わせしましょうってことで会社の人待ってた。
うん、
そしたらこのアントニオ・カマッケこれねアンデスの音楽の人だ。これこれ何なのこの笛、
なんていう楽器なんだろうね。
ケーナは分かんのよ。ケーナってこの笛の方でしょ、うん、この笛の方。ケーナとなんか長い、なんかあの
分かるよ、
なんかあのピーターパンが吹いてるのが長いバージョン、
うん、分かるよ分かるよ。
あれをうまく使い分けるんだよ、
うん、
このギターは、ギターってこのウクレレみたいなのは俺見てなかったんだけど、
うん、
でそのこの人がね弾いてんのよ、
うん、
で結構自由そうな感じというか、うん、なんていうかなこの人仁王立ちというか見たことある、
まあ、あるよ。何回も実はあんだよね。だからあっこの通りではよく吹いてるもん、
ね、うん、このストリートでやってたのね、
うん、
まあまあ言っちゃうと、
うん、
ストリートでやってて、で
よく見るんだよね。
まあ、俺は初めて見たんだけど、うん、吹き方がさすごい力強くない？
力強くない
。
もうなんか生命の力感じる、
ね、そう。でもさ繊細じゃないすごく、うん、
でも意外と
音遣いとかが、
そうそう、でも意外と周りみんな誰も見てないんだよね。
で周り見てなくて、
うん、
あこれは俺で俺とそこれも俺が気づいたことでいい話になるかなと思うんだよね、
うん、
で聞いてなかったんで、まあ、ちょいちょい聞いてたその時は、
うん、
中国系の人がちらほらとフランス系の人がちらほらかな、
うん、
とヨーロッパ系も、まあ、まあフランス系とかヨーロッパ系がちらほらいたぐらい、
うん、
でおばあさん日本のおばあさん2人ほど、うん、で俺はこうちょっとこうやって耳を聞くと、まあちょっと聞くけど立ち去るぐらいの感じで、
うん、
でこのアントニオさんはアントニオさんの俺正面に立つと、
う
ん、あのおしゃれな帽子かぶって、
うん、かぶってね、はいはい、
おしゃれな帽子かぶって、
はい、
同じような帽子だよね。
同じような帽子だね同じような帽子だね
で聞いてて、その人がありがとうございます普通、結構普通の日本語なの、
うん、
日本語はで時に俺と目が完全に合ったの、
うん、
俺も笑顔でこうやって会釈して、でその後この人もはい次の曲やりますみたいな感じで次の曲始めて、でもう笑顔で会釈しちゃったからもうこいつは通りすがりじゃないっていう
あ
わけやんか、
うん、
俺からしたら、うん、俺はもう通りすがりじゃないね、うん、もうこの人とコンタクトを交わしてしまう、
うね、
つまりもう観客
だよ、ね、
聞いてる側、
うん、
だからあの会釈がなかったら俺もやってなかったんだけど、
うん、
そっから先はありがとうございました俺拍手したの、
うん、
俺一人だけ一人だけじゃないの、俺が一番最初に拍手するの。
あ
そしたらみんなもなんかパラパラ拍手するわけ、あなるほどみたいな、だこの聞いてる俺は観客ですよっていう感覚があるかないかっていうところなんだろうなっていうところがあって、でこういうコミュニケーションみたいなコンタクトみたいなのがあるのか、
うん、
でまず自分が相手に対して共感を抱く、例えばこの人の演奏がすごいなとか素晴らしいなとか自由そうだな楽しそうだなっていうだけだったら、
うん、
そこまでならないわけ。相手がこっちのことを意識して初めてこのストリートに関しては観客っていう感覚が生まれるのかなって思ってね、でそれにちょっと俺はあって、でこの人のこのラテンの感じ、
うん、
ラテン音楽っていうかそのアンデスの感じがすごい俺も好きだったから、もう CD もしあれだったら買おうかなと思ったぐらいで買っちゃったんだよね
買っちゃったんだよねって
アンデスからの使者名車ゼロスとリベルドゥアントニオ・カマケ2本ね。コンドルは飛んでいくとかのアレンジバージョンが入ってたりさ、
うん、
コンドラ飛んでいくってあれだよ、これしかも
知ってるよ、
あのサイモンとガーファンクルの
知ってるよ、
コンドラ飛んでいくだよ、あのアンデスの民謡じゃなくて、
そうなんだ、
サイモンとガーファンクルの、
あ
違うかな、あん、うん、 まあそんな感じ。
スカーフロフェア入って
た。フロフェア入ってた。
入ってなかった。
そこだけ残念だ。
そこだけ入ってたらもう俺も、
まあ、俺吹けますかって聞こうと思った
もん。ああ。
サイモンとガーファンクルのコンドラ飛んでくって言ったから、
うん、
スカーフロフェアできるんですかって聞こうと思ったけど、この人BGM が別にあったの。BGM があってこれで演奏した。
ああそうだね。だから全部即興がまあ。
そう即興じゃないんだよ。
だまあ、あそうだね、なんかこの人さ、うん、スピーカーでなんか伴奏が伴奏
なんかそうそう鳴らしてそれに合わせて曲を吹いてるから。と、ね、いうことでこれね、まあまあこんな感じです。俺がこれを聞いて、あなるほどね、気づいたわけです。そんなね、仕事をしたりさ、ね。
うん、
日々過ごしてると、
うん、
これ何でもないことってのを見逃しちゃうんだよね。
わかるよ。
でしょ。
俺だってスルーして
る。だってそうスルーしてない。
スルーする。
いやいや俺もスルーしてるよいつも。なんかこう今回もさ花見が9時半に待ってたのに、まあ、1時とかになったわけだよ、
うん、
まあ言ったら不幸なことだ。でその時に俺は思ったのが何かしようかなって思ったの。
何かしようか
な。ただ待ってるだけじゃなくてね、なんかしてようかなと思ってブラブラ歩いたら演奏があって、あ演奏聴こうかな。その時に演奏を聴こうかな、わかる、待ち合わせ場所にその人が演奏してるんじゃない。
あなるほど。
その人が演奏するの俺は聴こうかなっていうところからこういう感覚っていうのに気づけるんじゃないかということです。
はい、
まあまあ、まあ当たり前のことだけど何かそういうのを意識するってことでね、新しい出会いが生まれるんじゃないかということで、出会いの4月、
はい、ああ、そ
っか、第2回かな、もう2回目だね、4月の2回目でね。
割には結構思い切ったな、本当に。
いやや
2枚も買っちゃうんだろ、お前。
2枚で4000円になるの。
なかなか、ね。
1枚2500円
なの、ね。
2枚だったら1000円はお任せしてくれる。
お任せしてくれる。うん、
あ、じゃあ、買っちゃった。
買っちゃった。
財布の中にね、お札があるって怖いよね。
怖い。
はい。
ライドンラジオ。
あ、いいえ。はい。そういうことです。こんなね、暖かくなってきたらさ、俺この前さ、花、先週の花、俺が桜見に行った時、
うん、
あるでしょ。
先週、ああ、はい、はい。
あの辺りよ。
あの辺り。
あの辺りさ、はい、老若男女、外国人問わず全員いてさ、
うん、
満開で。
で満開だった。
ほぼ満開。いや満開じゃないから8分咲き9分咲きだったけど、うん、すごいほぼ満開で、そのおばあちゃんもすごいバシバシさせてたし、韓国もみんなバシバシバシバシ駆け乗って、でなんかみんな楽しそうなのね、
うん、
で歩いてるところもみんな楽しそうだなみたいな、いつも あの橋とか、ね、普通の道路とか歩いてる人と違うなと思って、
うん、
なんでかなって思うと顔を上げて歩いてるの。みんな桜を見てるから
そらそらね、
あ顔を上げてあんだけあったかい空気であの桜が咲いてるの見てると、まあ、気分もあったかくなるのかなっていうね感じですよね。やっぱ春ってああいうね、さすがなんかもう俺が生まれた月っていう、
知らねえ
春ですよ。はい、睡眠含めてみると中村です。
俺は10月です。川崎です。
10月難しいね。
難しい。
4月はいろいろあるけど
ね。そう、10月ってさ、これからどんどん下がっていく。いやでも下がっていくけど、
でも一つだけは、俺ね誕生日の時にこういう話になると必ず言うことがあるんだけどね、4月の誕生日ほどかわいそうなものはないんですよ。
なんで
3月もだけど、3月は OK よ。
4月なん
だろうね。俺が小学校入学しましたと、例えば、
うん、はい、
誕生日過ぎるわけでしょ。
お前じゃあ誕生日いつや。
じゃあ5月6月7月になって、あ何々ちゃん誕生日だったの、あれ中村くん誕生日いつ、俺7月、あそうなんだ、
じゃあ来年
なるよ。こ
来年、
来年まで覚えてますか。
覚えてないよ。
覚えてないですよね、
うん、
中学校入学してね、で小学校3年生までなるやんか。そんなけ、まあ大体みんな2回は忘れますよ。3回目覚えてると思う。3回目クラス替えですよ、
はい、
4月、ちょうど4月、
はい、
4月にクラス替えですよ。3月はいいんだよ、最後だから。これでお別れだけど誕生日おめでとうだよ。4月はなんだよ。誰もやってくれてんだよ。分かんないよ、俺が友達少ないからかもしれないけどね。
うるせえなこいつこいつうるせえな
10月はいいよな。
10月はいや意外とね10月がね去ってるんだよ。
なんだよ
多分俺も友達少ないからかな。
去ってるんだよ
俺も友達少ないからかな。
お前友達少なかったのか。
うん多分少ないからかな。俺もなんかね言われた頃にはもう10月過ぎてんだよ
それはかなりのスロースタートだね。
うんやっぱ10月ってんってなんじゃないのかな。
そうだから、うん、
なんか忘れた頃に10月ってのは終わってんだよ。
でもまあそんなこと言うんだったら8月も夏休みに誰もいねえよみたいなこと言うと、
うん、なるかもしれんし、
なるかもしれないし、うん、12月24日とかゴールデン、あのゴールデンウィークとかだと祝い事とかぶるからプレゼント一括にされるんだよとか、
うんうん、まあそういうのうるさいかもしれない。
まあまあいろいろあるかもしれないんだけど、うんうん、そういう思い出やな、う
ん、あんま誕生日でそこまで気にしないけどね。もう
もうね
もうこの年になるとね、
もうね
この年になると
友達から一回も誕生日プレゼントもらったことないって。
あげたよ。
つらいよ。じゃあ違う、だからもう、
ああもうか、
小中高で、
はいはい、小中高
一回ももらったことないって寂しいもん。
でも俺ももらってないよ。
じゃあもらうやつってのがおかしいのか。
そうもらうやつがむしろ
おかしい、
ね、あいつらがおかしい、
あいつらがおかしい、
ね、これが普通だよ。だ
あいつらはもらうために生きてるようなもんだもんね。
そこまでは分からないけ
ど、俺の誕生日のために日にちを調節してんだもんね、
うん、
1週間ぐらい前にこいつと話して、うん、1年ぐらい前に下準備をして、うん、3ヶ月ぐらいまでやっとプレゼントもらえるんだ。
祝ってやるよ。
悲しい人生だよ
、はい
はい
ね、今年4月に入ってさ、
お、
うん、どうしようかな悩んでんだけど、
ま
あ、前々から悩んでたんだけど、ずっと悩んでたんだけど、バイクを買い替えろうか買い替えないかで悩んでる。
それの、ああまずね、どれかじゃない、どれかじゃないんだよね。
まずバイクを
買い替えようか買い替えようか、うん、そう
で、なぜかというとね、まあ、そろそろも、まあ、そろそろも8万キロを超えてんだよね、うん、8万キロ超えて、まあ、98年式の ZZR1100 で、
うん、
で正直そんなに交換してる箇所も少ないんだよ。サスペンションとかもノーマルのままだし、
うん、
他にも多分エンジンとかオーバーホール全然してないし、多分しなくていいと思うけど、うん、結構好調だし、
うん、
いいけど、例えばまあ他にもなんかどっかブレーキとかも全部もうカスタムせずにそのまんまノーマルのまんまだし、
うん、
そろそろどっかいろいろ壊れてくんじゃねえかなと思って。
俺さ、その話をね最初に聞いて思ったのはね、
うん、
いや俺は壊れてしまうタイプなの、うん、そういうことを考えずに、
あもう壊れてから直そうタイプ、
直そうっていうか壊れてからじゃあ買い替えよう、じゃあ直す金もかかるし売る金も少ない、壊れただけ売れないやんか。
そうそう、だから俺もそんな感じ、
そこまでちゃんと考えられないから多分高くつくタイプなのよ。
ああそう、
その判断するところ見極めのポイントを
だからもうそろそろだなって感じで、
おなんかすごいなみたいな。
だからちょうど8万キロ
だ、それって駆け引きやんか。
駆け引きだよ
でしょ。
うん、
うん、
あそう、まあだからちょっと気持ちの切り替えに、でももし買い替えるんだったらもう早めにもう、うん、その8月入る、8月がなる前にもう4月とか5月でも買いたいなって思う。
あそう、早いね、う
ん、も
う
それ早いよ。俺結構、うん、かも来年だったらまた車検があるんだよ。
あなるほど、
だからそれまで車検までギリギリこの1年を通して頑張るか、もしかしたらこの夏になんか壊れるかもしれないとか、ないかもしれんけどね、
うん、
って思ってるとどうしようかなっていう。
4年4年か4年乗ったんだね。
4年ぐらい、ね、4年やね。
そう、
うん、
例えばさ俺のバイクは壊れる気配ないやんか。
いやでそれ壊れる気配あるよめっちゃくちゃあるよ壊れる気配で多分ね、お前知らないところでなんか壊れてるかもしれないよ多分壊れてるかもしれないけど、知らず知らずごまかして乗ってるのかもしれない。
そういうそれのとは違う。
そうだね、そういうのとは違う。いや、まあ、だってね、もう距離も走行距離もでそんなになんていうかね、だからあんまり交換系とかしてないような気がするんだよね。大きなところとかオイル交換しかやってないんじゃないか、まあ、ブレーキパッドとか消耗品は交換してるけど、
うん、
なんか大まかなものとかあんま交換してないんだよ、
ね、あれなんだよ、爆音でいう全てのいい部品が集まったバイク、
うん、当たり
なんだ、
当たりバイクなんか、うん、多分当たりだと思う。
確かに。
じゃあ ホルマロン。今年は乗っとこうかな。
ああ。
これ決まったよ。
決まっちゃった。
決まったよ、これで。
決まっちゃったね。
とりあえずちょっと、じゃバイク屋さんに行って、下取りの金額だけでも聞いてみようかな。
ああ、なるほど、ね。
結構リアルな金額だったら、あ、今かもって思うかもしれんけど、うん、まあ多分、想像通りの金額だったら、じゃあ乗った、じゃあ乗っとこうって思うのかな。
なるほどね。
うん。それと今後これくらいかかり、ちょっと交換場所とかの見積もり取ってもらって、うん、これくらいかかるんじゃないですかっていう感じ でだったら新しいの買える、買った方がいいのかなっていう金額だったら、
まあ、うん、
買い替えるかもしれんし、うん、バイク屋さんと相談します。
そうだね、それがいいと思うけどね。
そうしよう、
うん、うん、なんか例えばさ、まあ俺はこういうタイプだからあれだけど、なんていうのかな、伝説作っちゃおうかなぐらい。
伝説作っちゃうじゃん。
ジブリだって、名前とかわかんないよ。名前とかわかん、詳しくないんだけど、18万キロ乗ってるオフロードレーサーがいるんだよ。
うん、
それはいるんだよ。だからトトロがいるもんぐらいの。
嘘じゃないもん。
そう。
嘘じゃないもん。
いるんだよ。
本当だもん。
名前わかんないんだけど、うん、申し訳ないんだけど。
トトロがいるんだね。
うん。だからそれぐらい乗れるわけじゃんか。
そんな乗れるよ。
全然ならない。
俺も思うよ。10万キロ乗ったろと一瞬思って、8万キロ超えたら、
うん、
でも実際のとこどうなんだろうなと思って、もう買い替えちゃおうかなと
思って。そうだな、
お金かかんだったらリアルな
話。まあまあそれも、ああそういう違いがあるのかもしれない。俺は一回もバイクを買い替えたことない派に対して、そうそうそう、なんか乗り換えてるから、その乗り換えるのになってるのかな、
うん、そうね、
こうなったら乗り換えるっていうのになってる。
そうそう、安全な、安全というか、まあとりあえずそれは駐車場とかが あればすらさ、もう一台その GGR あれで置いといてさらね。
あ、なるほどね。
一時考えたのは、うん、実家に置くか
GGR を。
もう親父バイクの免許持ってるから、
あ、
うん、まあ、つっても全然乗らないんだけどね、
うん、でもまあなんかもうやっぱりね、川崎のあれを見てると、やっぱ家族も結構そういうのを、あれでしょ、バイクを置いといて何にもしないで数年間放置ってことはしなさそうでしょ。
しなさそう。
俺もそう思うのよ。乗らなくっても手入れはするんだろうな。
そ
う
そ
う、
まあ、だから乗らなくてもエンジンはかけてくれそう。あと洗車してくれそう。
それ最悪ガソリンとか全部抜いて、なんかそう、
やってくれ、
そういう状態にしてくれそう、
うん、そういうのをちょっとお願いしようかなってのは一時考えた。ただちょっと遠いからね、実家が。どう運んで、まあ、だから普通にバイクで帰って新幹線で帰ればいい話だけどね。
あとはね、
うん、そうだね。だからそれをお願いしようかなとリアルにちょっと今考えてるのもある。
なるほどね。そうか、
うん、
まあまあ、
お前のやつ、お前のやつ、お前、
うちはほっとくて、
ケンタロウに、ケンタロウじゃない、ああ間違えた、
僕は勝つ、
お前の友達にも渡しよう、譲るか、
本座に、例えば GGR とかする長い道のりになるよ。俺が大型免許乗って、あいつがゼブリ乗ったら早いよ。だいぶ長い道のりになる。
まあ、だから一番考えてるのはもう実家に預けようかな、
うん、そうだね。
ナンバーとか全部、うん、ナンバー取れないのどうしようかな、うん、置いときたい、置いとけるんだったらさ置いときたいよね。
ああそう、
本当に。
むしろ俺がさ今中型あれだから250だからさ、
うん、
俺こそ置いとけるんだよね。
そう、お前置いとける、
維持費かかんないから、
うん、
かかるんだけどね本当は。だから俺でみたいなら買い替えるっていうのがあんまり今ないのね、
うん、
うん、買ったらいいじゃんぐらい、
う
ん、
そう
売れないし、そもそも多分今のレベルそんなに、
うん、多分お金かかりますって言われてた
よね、うん、そうそう、
ちょっと引き取りに、ちょっと引き取り金がかかりますって言われてた。
そうそう、だからまあ、そこはその違いかな。バイクの人に相談して、
バイク屋さんに相談しよう。
そう
で、バイク屋さんに相談したら次欲しいバイクとかも相談して、金銭的な面でもちゃんと出してくれそう、うん、はい、
まあていうかそれもそうだし、準備というかあれでしょ、今日オイル交換したでしょ。
オイル交換したよ。
俺もそろそろして19ヶ月点検して、再来週ぐらいに年金もあるし、そろそろツーリングをしていこうかなと思うけどね。
いらっしゃい。
いや、なんか、だんだんさ、こう、季節が変わっていって、
ちゃんと
冬にさ、ツーリングのことを考えるっても、俺そんなに出てこないんだけど、いざウキウキして聞くと学校と、ああ、しよう、こうしようみたいなのがあってさ、 まあいろいろ考えて、
なんかきっちり整備しておいてください。
いや、俺のが整備するんじゃないし、
うん、
バイカーさんが整備して
る。バイカーさんですよ。今年もしかして借りるかもしれないしね。多分俺が乗っても安全なようにちょっと
お願いします。大丈夫、俺よりも多分お前の方がちゃんと分かってるから。あ、これここら辺おかしいんじゃねって気づいてくれる。ワクチンだから。
ワクチン。
でね、釣り中とかもさ、やっぱりあ、ね、いろいろ去年はっていうか大体そうなんだけどさ、俺あれ使わないからさ、イヤホン
音楽
ツーリング中は自然の音を聞いたり高速道路の速さとか楽しんだりするんだ
けど、俺もイヤホンを使う、ヘルメット内蔵スピーカーやけどね。
ああそうそうそう、うん、それを使わないから俺曲を聴かないから、うん、で自分で歌うやんか、あなた雪の女王福山雅治風みたいな。この間カラオケで歌ったのもなかなか似てたでしょ。なかなかね寄せてるんだよね。
はい、
でも今度はねちゃんと洋楽を歌いたいな、ね、
ちゃんと
カラオケで例えばさボンジョビとか歌えるやんか、なんでかっていうと歌詞が出てくるやん。
It's my life
って感じでね、あれは出てくるからね。ぶっちゃけ A メロ B メロ別に覚えてないの、出てくるのを読んでるだけだ。年のレイラーはね、今年はもうツーリング中にね全部歌ってやろうみたいな。掛け声も全部ね、もちろんライラーから なんとか言ってもう全部
ギャキソンマキ、
そうそう、もうなんなら最後 のエンディングも全部
声で、
声でピアノ弾いて。
エリック何やったっけ、
どう忘れちゃった、
エリックなんとかの何やったっけ、ね、愛しのレイヤー、ね、
そうそう、
三菱の CM とかでよく流れてたやつなんだ。
CM ソングの洋楽ってね、うん、いいっていうのもやっぱ多いんだよね、うん、
エリック・クラプトン、私の俺
それ以外の曲知らないんだけどね、
うん、他にも結構有名な曲あるけど、
うん、いやーっていうね春のこんな感じだよね、
うん、
今年はあれだね、夏暑くなるのかね、多分夏暑くなるらしいんだよ、うん、冬が寒くて
毎回暑いけどどんどん暑くなってく
る、うん、なんか今年は温帯低気圧がこっちに来るみたいな、なんだっけみたいな話してた。で温帯低気圧になるってことは台風が来る、台風が来るってことは雨が長くなる。だよね。だから夏どうなるのかね。そうだね。まあ、とりあえずこの夏のね、例えばイベント減ってきたやんか。
うん、
なんだかんだで足立放題行ってないやんか。
行ってない。
こう1、2年。
伏見稲荷大社とかも行ってないな。
そうなんだ、行ってない。実は長野ツーリング以外のイベントが全て消えてしまった。
ごめんね、なんか行ってないね。
まあ休みが合わないともあるんだけど、
うん、
人は階段ツーリングとかしたよね、
ちょっと夜の夜中のツーリングとかね、
したり、あとはなんだろうな、なんかあったっけ、そうだな、まあまあそういうようなものをね、
復活祭
もそうだけど、なんかそのやっぱりその初心に帰る、なんか初心に帰るっていうのもなんかちょっと違うんだけど、そのなんていうのかな、若い気持ちのままでってのもちょっと違うんだけど、うん、あの時のなんかまあまあウキウキ感というかね、
うん、
あのバイクに対するそういう感情っていうのをね、うん、まあ思い出すためにもね、そういうことをまあやっといた方がいいんじゃないかと、
うん、
今年は何しよう、来年は何しようみたいなね。まあ一個あるのはまあ、その前も言ったけどインスタグラムでそのツーリング中に配信じゃないけど、まあ動画撮ってちょっと流すとかね、
うん、
誰が今どこにいますみたいなやるのもいいし、今年はどうしよう、一個考えてるのがそば、ラーメンか、
ラーメン
冷やし中華を手打ちで作る。
なんだよそれ、手打ちって。
手打ちです。いやでもあれ結構ね、そんな発酵とかしないから。
ちょっと待って、そのツーリングの話だったらなんでいける冷やし中華になったんだ。
やりたいことの話。
やりたいことあるよ。
やりたいこと
あるよ。ツーリングとかあるよ。
ツーリングとか
あったよ。なんで冷やし中華になったの。
冷やし中華を体の。あ、でもじゃあこれアテネかな。 アテネが、うん、長野ツーイング今年から一緒に行くと。
で、ああそうです、あそうやった、
ね、俺の実家のまあまあ実家でね、まあ、今なんかあんまりそんなになんか良くない状態らしいんだけど家自体が、うん、でもまあまあそこで作らなんか一緒に作るとかやりたいなみたいなのあって、うん、作るとして何作るって話になってラーメンとかいいんじゃねっていうのを後には言い出したの、うん、だから俺があラーメンかっていうので、でもどんどん話が進んで最終的に冷やし中華作ろうってなった、うん、冷やし中華作りたいの、うん、いや何がっていうとさ夏休みの目的っていつもあったやんか、ラムネのいい写真撮ろうとかさ、ね、探しそうめんしたいとか、うん、バーベキューしたいとか
あった、上高地に行って
そう
流したいとかあれ
よ
ね。
だ今年は、まあ、俺は一個冷やし中華作りたい、
宿題ね、
そう
宿題冷やし中華、
冷やし中華作りたいっていうのが一個ある。で、まあ、今回はもしかしたら4人、まあ、少なくとも3人だからちゃんとグループ行動をしましょうっていう課題がある。それは課題があるの、俺ちゃんと覚えることによってまあよりツーリングの幅が広がると、
はい、
今までなんか一人でバイク乗っていいんだよみたいな感じだったけどでもまあまああれだけどね、我慢する必要はないんだけどね、したくなかったらしなきゃいいし、でもまあこういう時にこういう楽しさを知ってるっていう意味で可能性が広がるかなと。あ、一人の時間を削ってみんなで行くんじゃなくってみんなで行った方が楽しい時っていうのもあると思うの。そういう時にみんなと行けるっていう能力を身につけておけばツーリングがいつでも楽しめるんじゃないかっていうね、まあそういう感じでいるんだよ。なんだ
よいいじゃない、冷やし中華。それはそうと、今日納車式だったの、納車式じゃないか、なんていうんかな、
ついに、ね、
アテネのあダブルのお披露目会というかね、自慢会、
正式に、ね、
正式に今日初めてアテネがダブル400を納車して、うん、まあ、ちょっと初めて見た人、
うん、
って感じなんだよね、改めて。
でもやっぱりあれ、なんかああいう系のバイクって、
うん、
まあ、まあ車種にもよるんだろうけど、ジェベルと真反対のイメージだね。
真反対っての
ジェベルって見た目で買う人、まあいるかもしれないけど、見た目よりは性能じゃんか。
まあそうだね、
あれは見た目重視だよね。
まあそうだね、クラシックの400って見た目重視か
もそうだね、
まあストリート、
俺はちょっと思った、あれは見かけ重視なんだなって。
ああそうなんだ、
うん、アメリカの遅くても乗れるっていうブランドとは別の遅いやんか。
まあそうやね、遅くはないと思っちゃうけどね、
まあまあ、
400cc もあるからね、
うん、
まあ遅いかもしれんけど
ああなるほどみたいな。で完全機能重視がスポーツタイプかな。
そうだね、
オフロードとストリート、なんていうの、スポーツは多分だよ、まあそこら辺はそのグラフを書くとすればさ、なんていうの、性能重視だけど性能の質が違うみたいな、うん、オフロードも走るっていう多機能の性能を重視するのか、まあ速いとか、まあ曲がるとか、ね、
スピード重視と曲がる、
そういう走り重視なのか、で性能重視しないバイクっていうのは、まあ、見た目とかさ、
うん、
あとはなんだろうな、自分のロマンとかね、刀乗りたいとかさ、どうしても乗りたいみたいなとか、そういうロマンが、まあ
まあ、
あるバイクとないバイク、
ハーレーとかブランドとか所有力とか、そういうの
な、あ、そうそうそうそう、あるよね。
だってハーレーをグラフ化するとさ、スピード、うん、違うよね、
うん、
性能、あの機動力違うよね、
うん、
なんだロマン、
確かにロマン、
ロマン、
ロマン全振りしてんだろうねストリートはその中間ぐらいなのかな、
うん、そうだね
って思うよね、
あ、
個人的に見て思ったんだ。そう、まあまあ、
ね、まあでも逆にじゃあ GGR にロマンがないかっていうと俺はあると思ってるから、
ね、あ、そうか、そしたらすごいね、 GGR 全部あるね。
いや、まあ、それは乗ってる人のあれによると思うけどあれ乗ってる人のあれによると思うよ、
うん、
モチベーションというかね、
うん、
だったらお前にジェベリンロマンがあるかっていうと、
うん、俺はジェベリンロマンはとか、俺バイク自体だったって入りがバイクに乗りたいってだけで、 そのライデックスに入れて読み込んだりとかはなかったからさ、
ああ
最初にだまあ母親が SR 乗ってましたとかさ、
はい、
まあ、そういうのは知ってたから、
うん、
ああいうバイクかみたいなのがあったけど、いざ乗って感じられたって感じだね、
その お前のお母さんの話で思い出したけど、 うちの職場のなんか女の、 あの女性の年上の先輩がいるんだけど、その人のお母さんが BM に乗ってるっていう、
やばいっすね、ごっついごっつい、どこの人なの、
え、
どこの人、
京都の人、
あ、京都
人、京都の人で、でなんかたまにそのなんかクラブさんとツーリングクラブとかに入ってツーリングしてるらしいよ、
あ、そうなんだ、
年上のお母さん、BM よ、1000cc って言ったかな、あんまその先輩自体はあんまり詳しくないらしくて、とりあえずなんかいかつい BMW で乗ってて、
へ
え、たまに後ろ乗っけてもらってて、
あ、そうなんだ、うん、それはいいね、 BMW 乗って
る、お母さん BM 乗ってるかっこよすぎ、
本当はね、確かに、いや俺でもそういうどうなんだろうね、自分のだから言ったら趣味がある人でしょ、しっかりと、
うん、あ、でもなんかね、意外と最近だし、数年前ぐらいになんか急に大型バイクに乗り始めて、
あ、じゃあやっぱり独り立ちさせてからやろうっていうのがあった、
ね、そうそうだったらしくて、いい、ね、なんか、そうそうそう、
なるほどね、
逆にお父さんとかは何も興味、全然興味ないらしくて、お母さん自身が急に始める、すごい行動力だな、
面白いね、
うん、
あ、そう、いや、それ大事だ、だから50ちょっと過ぎぐらい、
いや、だからそうそうそう、それぐらい、
あ、そこ
から大型取り始めて、
うん、
で BM 乗って、
へえ、 BMW って、え、 BMW って結局さっきのグラフで言うとどこなの、
え、さっきのグラフで BMW はね、多分バランス取れてると思うよ
どうなんだ、
多分ブランド性能機動力全部なんか均等になってると思うよ、
あ、ロマン、そういうバイクはロマンあるの、
なんかじゃあバイク乗ってるんですよ、何乗ってるんですか、え、 BMW です、何も感じない
BMW です、なんか話題のつなぎはできるけどみたいなイメージ、
ハーレーですよりかはさ BMW、 あ、ハーレーなんだって人と BMW です、BM、
ああ、そうかな、そこら辺って言うとロマンとちょっと違う気がするな、
うん、まあ、
ロマンじゃないよね、ロマンっていうのはいろいろあるやんか、いろいろあるけど収束するんだよ、
うん、
あるバイクに一人一人の思いは違うんだけど収束するんだよ、
はい、
BMW 逆じゃん、
何、
BMW っていうブランドじゃん、
そうだね、
世界共通じゃん BMW っていうブランドが、まあ、まあ
そうだね、そう
だね、だから一般ピーポーに分かるよって話でしょ、
まあ分かるよね、
うん、アメリカは一般人には分かんねえよっていうのがまあないけど、そういうロマンとはまた違う感じだよね、
だってじゃあビューエル乗ってますって一般の人にビューエル乗ってますってそれはビューエルってなるよね、
それは、うん、まあまあそうだね、ちょ、それがロマンだよ、
うん、そうね、
それがロマンだよ、
だからトライアンフ乗ってますとトライアンフってなると思うだろう、
なんのかな、
いや分かる人は分かるかもしれないけどトライアンフ分かんない、
俺でもね、トライアンフ乗ってますで無反応、確かにそうなんだよ、確かにそうなんだけど、トライアンフに関してはがっかりしちゃわない、
なんで、
例えばね GGR 乗ってますとか、うん、Z1 乗ってますで、
うん、
分かんないんだったら分かんねえなってなる、なんかトライアンフとか乗ってますってなって分かんなかったら、あ、トライアンフ分かんないのかってなるけど、なっちゃわない、
いやでも俺はそうだ、トライアンフはだってお前だって分かんないから最初の方は、
あ、そうそうそうそうなんだよそれは当然分かんないんだよ、でもトライアンフっていうバイクは多分バイクの中じゃ BMW とかとブランド的には同じ位置にいると思うので、
まあまあそうやね、まあまあまあ
BMW は BMW なのにトライアンフはトライアンフっていう感覚が
だって BMW は
すれ違う、
車がだって有名だからね、
あ、そうだから分かるんだよ、頭では分かってる
んだよ、 でも逆に言うとトライアンフはバイクの中では一番めっちゃ古い昔からある、例えば前見た時クラシックの最初のああいう始まりは全部トライアンフから始まったんだよぐらいのレベル、
うん、
そう、だから BM よりかは結構もう老舗ブランド
なのに知らないんだ、
知らないんだ
よっていう、なんか分かってんだけど違和感みたいなのを、うん、そこを
だから本当一般の人にドゥカティとか言っても分かんないからね、
あ、そうだね、
ドゥカティとか言ったら分かんないから
、俺もだって分かんない、
分かんなかった、だって外車で知ってたハーレーぐらいしか分かんない、
俺だってバイクの違いが分かんなかったもん
だよね
それはまあみんなそうなんだよ、
みんな最初はそうだよね、
よくなんだっけな、アメリカンっていうのはどういう定義なんですかとかさ、うん、ネイキッドってどういう定義なんですかって 聞かれてさ、なんかバイクの種類に関してはさ、まあ調べて分かることもあるけど、変に調べると分かりづらくなることあるよね。ネキットってだってあれでしょ、香りのないバイクって意味でしょ、うん、で全部ネキットじゃんみたいな。
全部じゃない。
全部ネキ、全部ネキットじゃん。
カブもネキットになるのかってな。
そうなんだ。だからまあそういうところもあるけど、まあでもとりあえずそういうのを、そうなんね。そうか。え、ちなみになんだっけ、乗り換えるとしたら何とか。
だから、ま、前も言ってた通り、まあ、最初はなんかさ、ちょっと冒険したいから、うん、ドゥカティとかビューエルとか、なんかツインの2気筒に乗りたいなっていう話してたんだけど、うん、まあ、ちょっと現実的に金銭面とかもいろいろ考えたら、うん、まあ無難にだけど、前々から言った通り、まあ、ネイキッドの無難に CB1300 とか、うん、XJR の1300なのかなっていう結論になったかな。
先週がね、車買いたいとか言い出した
もん
ね。
ごめんな、あれはもうそうだ。
車買いたいとか言い出したんだよね。
言い出したんだけど、
やっぱり無理でした。
無理でしたと。それ無理だよ、そうだ。
そうだな。
まあまあ、ちょっと安定してればそれは買えたかもしれない。買え
ねえ。
実家とか、実家暮らしでさ、田舎とかで駐車場があってさ、うん、だったらあるかもしれんけどね、うん。京都で車とか、まあ無理だからね。
まあな、確かに。かな。
まあ、でも若干未だに、うん、まあ、ドゥカティとか興味あるんだよな、モンスターのねシリーズね。まあ、でもまあ無理だろうな、ちょっと無難に XJR とかがいいのかな。
でも俺はまた全然話は違うんだけどさ、うん、YouTube で最近、まあね、ブラフシュペイヤのバイクを直して乗ったりまだ乗ってるっていうアメリカの動画とかがあるわけ。
あの昨日のあれブラッシュなんていうの、
ブラッシュペリアっていう会社の作ってるバイクで、俺車種は分かんないんだよ。
あれ分かるよ、なんかあるよ、うん、めっちゃ古いやつある。
そう、
あの博物館とかに乗ってそうなバイク
で、そうで、アメリカの YouTube とか見てると、うん、その倉庫の奥の方に虫食いだなんか鉄サルだらけのバイクがあったり、実際に乗ってる動画もあったり、うん、ああいいなって思う。でもあれこそ 100% ロマンだなと思う、今乗るとしたら。
ああそうだね、
だってあれ速くないもん。早くないし、なんかいかにもなんか俺さ、これもうまたね、このあれを買うかもしれないんだよ、ハンガー買うかもしれないんだけど、あれだっけでさ、ビアセレンとか走ってるときさ、うん、めっちゃ古いバイク、車、うん、めっちゃ古いレトロな車が、うん、めっちゃ頑張って走ってんの見ると、いやそれはちょっとロマンに全振りすぎじゃないかって思っちゃうんだよね。なんかそういう感じなのかなみたいな。わかる。
もうわかるわかるよ。
ちょっと煙出しながら走ってる、峠走ってる車見てるとさ、
ちょっとそれロマン出しすぎじゃねえお前みたいな。
なんか辛くないかいってやって。
わかるよ、多分決して乗りやすくはない。
乗りやすくはないのよ、その峠楽しいかなって。
そこじゃないんだけどね。そこじゃないんだけど、
あれ意地だよなと思うんだけど、うん、そういう感じになるのかって、うん、でもやっぱかっこいいというか、あのなんか独特のなんていうのかな、本当になんか独特の雰囲気ね、うん、その魅力あるよね。はい、38分だ。でね、なんだっけ、なんか他にあったっけ、まあイベントを作ろうって。そうそう、違う、そうです、俺が聞こうとしたの、お前はなんかねえのかよイベント。
あ、イベント、
お前もうその最初の方は川崎が結構夏休みこれやりたい、
そうだ、いやあったんだ、それが意外ともうなんか終わってきちゃって、
ああ
ああああああああああああああああ
ああああああ
ああああ
ああああああああああああ
ああああああああああああ
ああああああああやっぱりやりたいっちゃうねとかないんじゃない、
うーん、いやあるよそりゃあるけどな、なんだろう、
俺は最初そっちだった、あるけどな、なんだろうって言ったけど、
俺はポンポン
川崎がいっぱい言うから俺は影響されて今
強いて言うならよ、じゃあ、じゃあ今年はまあアテネも1人増えるとして3人やろ、3人だから
こういうの考えても出ないんだけどね、
本当考えても出ないんだけど、なんか普通に自然と持ってる気持ちをその口に出さないとダメなんだよね。 これ そうそうそうやりたかったのになみたいな、あの話。
そうそう、それだから何抑えてんの、それともないの。
いやだから
あるけど俺がいろいろ言うから、あじゃあそれでいいんじゃないってなっちゃう。
いやいや普通に全然出てき、あの頃は出てきたけど、もう今最近何も出てこなくなったんだよね。もうちょっと夏休み気分をちょっとなんかもうちょっとなんか見ないとダメなんだよ。なんか僕の夏休みとかちょっとやらないとダメなんで。
ああそうだね、それもまた変わるかもしれないし、うん、あれだよね、やっぱ無茶をしなくなった、
うん、ああそれがある。なんかあの頃はもう無茶していいから、
だって今信じられなかったもんね。だってね、休みの日に名古屋行って、次の日の朝3時に名古屋出て、口の格好に間に合わせるみたいな、うん、あったかな。
今そんなんできないからね。
そうそうそうだな、うん、できないな。
できない、いやいや、できないことはないんだよね。できないことないんだよね。なんかなんていうか、 なんかリミッターかかっちゃってるんだよね。
そう、あれはね、なんかでね、あそうそう、これでまあ思い出したというかあるんだよね、うん、寝れない時って一日が充実しない時らしい、
うん
うん、まあ、分からんでもないのよ俺も。あなんかなんかあれだなって思って夜更かししちゃう時あるんだけど、大体、うん、そういう時はまあまあ一日が満足しない。俺毎日寝れてない、寝れてないっていうか毎日そんな感じなんだけどね。
満足しない、
仕事終わると、仕事終わると
満足してないの。
ああ、いやまあなんかやらなきゃいけないことってでもないんだけど、ああでもなんかもうちょっとこういうところ詰めた方がいいのかなみたいなところを考えたりしてると、なんか満足してないのか。一日気持ちよく仕事バシッと終わる人ってなかなかない。
なかなかそれはないよな。
大体満足してないの。
俺満足してない。
だから寝つきづらいでね、本当に忙しい日は何も考えなくていいぐらい忙しい日はもう結構スパッと寝れるやんか、
うん、それは疲れてるから。
違う違う、疲れてるとか関係ないのよ。もうこれはね本で読んだんだけど、疲れとか疲労感って動きの量関係ないんだって。だからデスクワークで疲れた人がランニングをして疲れを取るっていうのはありなんだよ。で例えば単純な労働をしている人がスポーツとかをする、うん、これもありなんだよ、
うん、
いつも立ち仕事で疲れてるっていうのは動かして直すっていうのもありなんだ。ここで立ち仕事して疲れたら寝ようっていうとフロースパイラルなんで、そうだから別に動いてるよ関係ないの、疲労感っていうのは。要するに自分が充足してるかどうか満足してるかどうかっていうのが問題で、でそうそうそう、あそこら辺を満足しないといけないんだよ、
うん、
満足してパッて寝るっていう生活がねいいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、43分で、あと17分がねちょっと長いんだよね、そうね、うん、はい。 まあ大体2年かな、ウェブで配信してね、
うん、
2年か2年だ、
うん、
1年経ってポッドキャストに配信し始めて2年だ、
うん、
いやでもこれ一応設定としてはね、電波の届かない思いを届けるラジオ、今日の2人のパイロットは海鮮の思いを乗せて旅に出る、はい、旅に出てる、これ今旅なんです、
はい、
旅なん、俺たちがパイロット、
うん、
何を運転してんのって話だよね。ライドのラジオって何なんだろうみたいな、
うん、
パッと分かりやすいものあるのかなってちょっとふと思ってね。ライドのラジオをじゃあ逆仮にバイクにしたらどういう感じになるのかなみたいな、まあふと気になるわけよ、
うん、
これはね、いやこの話を何でするかというとね、もうこの目的とか俺たちのいつも求めるロマンみたいなのを具現化することによってね、まあ新しい発見もあるんじゃないかということで、
はい、
まあ、まあそういうことも考えてるわけよ。まずね、まあじゃあ旅に行くツールなわけだ、
うん、
旅に行くツールってことはね、必要なものは何ですかっていう話だよね、
うん、
旅の時に一番必要なものって何、
旅に必要なもの、
旅に使う道具とか移動手段に関して、別に車でも飛行機でもバスでも、うん、一番必要なことって、じゃあ
こと、
それ多分全員違うと思うのよ、
うん、
川崎は何かっていう、
うん、
話だよ。やっぱ、うん、でそこで安全に作って人と、
うん、
面白く作って人、
うん、
2人いんだけど、俺はどっちかっていうと自分の思い通りになる、
うん、
っていうのが旅のツールとしては俺第一優先。
ああ
だから時間とかで縛られてるとか、もう縛られてる順に嫌い。
ああ
電車がまあまあ鉄道とかのぶらり旅は違う別だけど、
うん、
乗り継ぎ乗り継ぎ乗り継ぎって大っ嫌い。
それは俺も嫌いだな。
で2番目は飛行機。なんでかっていうと始めと終わりしか自由がないじゃん、
うんないね、
あとは乗ってるだけじゃんか。
乗ってるだけやな。
で次が車だよ、
うん、
車は移動する場所が限られたりするじゃん、
うん、
でも中で寝たりもするんだけど、
まあ、便利っちゃ便利やけど、
そうで移動手段で一番俺が自由が利くのがバイクなんです。
まあそうだな。
だから俺は旅に求めるものは自由なの。
それは誰しもそうだもんね。
誰しもそうじゃない
です。まあそっかそっかそうかね。
それ
そうか誰しも
が利便性、え飛行機一番楽じゃんっていう人もいる
よ。ああそうだね。そんなこと言ったら違うね。
電車なんてだって段取りさえ組んでればあと乗るだけじゃんとか。
そうだね。
移動するの楽しいじゃんみたいな、
うん、
適度に移動できるし、
その
飛行機みたいに
休めるし、ね、
そう繋げ疲れないしみたいな、
うん、
で車が一番楽だっていう人もいるじゃんか。車で休めるし自分の思い通りになるし、うん、
移動もできるし、
うん、でも一番自由なのってバイクなんだよ、
うん、
でもさ今この話聞いてさ多分バイクって多分世間一般からしたら移動手段としては最下位だと思うのよ
かもね。
でも今の説明聞いてそれはバイクでしょって少なくともなるやんか、
うん、
あまあだからやっぱり説得というか、まあ、そういうもんなんですよっていう話です。やっぱこれを具体化することによってバイクの大切さっていうのは分かってくると思うんだよ、
はいは
い、まずは自由を求めている、
はい
ね、自由って言ったら翼だよね翼生えてるよね絶対ライドのラジオに、
うん、生えてる
よね。もう絶対生えてるんだよ。でね、まあ、次に必要なものって何かと。次何
え
自由、まあ、俺の場合は自由だと。
自由
移動手段としては自由なものがいい、
はい、
次にまあじゃあそれがバイクだと、
うん、
バイクとしたらバイクに何を求める？
バイクに何を求める？なんだろうね。
まあバイクの機能ね。
機能か。
機能あの自由とかそういう精神論じゃなくて。
うん、精神論じゃない機能。
精神論じゃない。
もう普通に機能ね。
うん機能で。
機能か。
バイクの機能で考える。燃費がいいのか速さがいいのか荷物いっぱい積める方がいいのか、
うん、
乗りやすいのがいいのか。
それは何でもいいんだよね。そのバイクに合わせるよね本当に。 そんな
旅のバイクとしては
旅のバイクだったらそれは
目的に つくための自由の利く一番するバイクに求める機能
なんだろう。タンクがでかいとか。
ああ、
なるほど。まあ、GGR は1100は結構タンクでかいっていうのは俺はいいなと思った。いいし買う結構理由としてはまあ当てはまったね。24リッター入る。
なるほどね。24リッターか。24リッターでだいたい何キロ
燃費が15、6。
あ、15、6か。
まあまあ走るぜ。
20何キロ24リッターっていうと何キロぐらい走るの。300キロ。
300キロぐらい走る。
ちょっと、うん、あ、300キロ結構すごいね。ジェベルも300いくんだよね。
うん、まあまあ燃費いいからね。
そう
でタンクも割と13リッターぐらい、
ね、14、15、14号入って、うん、20、30キロ行くとしてとすごく燃費よくいい状態で走ったら、
まあね、
350キロまあいかないぐらいか、うん、おー、なるほどね。300ぐらい、タンクは300キロ走るぐらい、
ね、それはでかいと思うけどね、うん、行動力広がるよ。まだガソリン入るからどんどん先へ行こうっていう。
おお、
まあ、まあ今の時代ガソリンスタンドどこでもあんだけどね。どこでもあんだけど、
うん、そうだな。
意外と北海道ツーリングとか行くと結構ガチでないところはある。
ああ、ずっとね、
ずっとないところあるから結構入れといてよかったとか。全然タンクでかくてよかったってのは結構でかい。
なるほど、うん、怖いな。
怖い、
タンクないと。だからよく株は全然いいけど、なんかねえ、やっぱ簡単じゃないんだよね北海道ツーリングって。
簡単じゃない、ちょっと計算しないとダメだよ、
うん、いや、タンクはじゃあ大きめだと。じゃあ次にバイクじゃあバイクに求めるものは容量だと。自由だけどいっぱい走れた方がいいと。っていうことは、うん、そうだな。でもそこでまあ何があるかっていうと、俺たちのその時の旅の目的は何かっていう話になってくるよね。自由を求めるって言っても、ね、自由を求める目的って何かって話だったけどね。自由を求める目的って何だろうね。っていうと俺はやっぱりよくわかんない欲を排除するためだと思うんだよ。
はい、
このなんか凝り固まった感じの決まりなんだからやれよと。
はい、
だからそのなんつうの、みんながそう言ってるんだからやろうよとか。そういうのが嫌いなんだよね、
うん、
いや嫌い。最近それが大切なことだとは分かってきた。
あ、
それはだなんか理解してきたの。悪ではないんだなっていうのは分かってきた、うん、むしろそっちが正義っていうのは、まあ、正義っていうのはなんかなんていうのかな、前々から察してはいたいのね。察してはいなくて俺は納得はしてなかったんだけど、最近まあまあ多数決に同意するということが大切だっていうことはだんだん分かってきたのね。
はいはい。
でもやっぱりその中で自由を認めていかなきゃいけないと、
うん、
でね、逆説的に縛りが必要なんだよ旅ってい
う
のは、
うん、
縛りがあるからやっぱり旅っていうのはね、楽しいというか旅をする目的意味があるんだよね。このライドのラジオの縛りって何ですか。
何
このライドのラジオの縛り。
ライドのラジオの縛り、
それやっぱりね、
なんだ、
なんだろうね、
あんまないんじゃないかな。
自分だよ。
え、
自分なんだよ。
自分なんですか。
自分なんだよ。
自分自身だから縛って、
そう、自分自身から解放されるためなんだよ。
はい、
っていうことはこのバイクタイヤはないんだよ。
どうなってんの。全く分かんない話のあれが、趣旨が。
今のところライドのラジオっていうバイクはタンクがあって羽が生えてる物体。
そこまで今いけた
物体は。いけた、
はい、いけた、
うん、
タイヤないの。
タイヤない。
ないの。タイヤないの。
タイヤあったら縛りから逃れられないじゃん。
もう羽がある時点でいいじゃん。もうそれタイヤあってもなくても、羽があるからもういいじゃん。
じゃあこの芝居を
いざとなったら飛べばいいんだよ。
なるほどね。普段走ってたらいいんだね。
走ってたらね。でいざとなったら飛んで飛んでいっちゃえばいいんだよ。
なるほどね。 あれはハンドルは、
ハンドルはうん、まあ操縦効かないとダメだしね。
でも、うん、言うやん、うん、ハンドルはないって言うや
ん。な、何が、
ハネグライダ
ー、うん、あー確かにそういう歌詞あったな。呼べなければ、まあ、呼ぶかもでもいい、あ、そんな歌詞あったな、
うん、何ないんだ
よ。はい、はい、
ライブの話よりハンドルない
の。ないのかよ。
バイクじゃないね。
バイクじゃないんです。
バイクじゃない。いや、これ難しいテーマだよ。
めっちゃ難しいよ。
難しいテーマだよ。何なんだろうね。何だと思う。
何が、
ライドラジオをバイクにしたら何だと思う。
何だと思う、まあ、ほんと多分寄せ集めのガラクタなんだよね。いろんなとこから拾ってきた感じのガラ
クタ。バイクじゃないと、
うん、まあだから
バイクじゃないものをバイクだと呼んでると思い出すよ。
だからさ、前も言ったかもしれないけど、お前言ってたよね、ハールの動く城あるやん、
うん、
あれ城って呼べる、
うん、呼べないね。
呼べない、
あれはだって城じゃないな。
でもあれガラクタを寄せ集めた感じで、なんかハールの動く城って呼んでる感じじゃん。
うん、そうだよ。
そうそう、だからそんな感じじゃないの。ガラクタみたいなのを寄せ合わせて、俺たちのライドンラジオのバイクはこれって思う、ね、バイクではないよねみたいな。
ああ、なるほど、
ね、でも自由な、これがバイクなんだよっていう、はい、
そうか、確かにハウルの動く城羽生えてるもんね。
羽生えてるじゃん。最後
タイヤもあったっけ。あった、
タイヤはないけど足はある。
多分どっかにはタイヤあるんだよ。
どっかにあるんだよ、
タイヤどっかにもあるんだよ。だ
そんな感じで僕たちもあの城みたいな感じで、
ガラクタ
みたい
な、なるほどね、普通羽がどこについてようとかじゃないと、
うん、
なるほど。カルシファーはどこにいんの。
カルシファーはエンジン、エンジンというか、
エンジン、
俺たちはそれは俺たちここら辺にある、
ここら辺にある、
ここら辺にある、
なるほど、
俺たちはここら辺にある
の。自分自身は縛ってたんじゃないんだと。
そう、
でもカルシファーは縛られてるよ。
ここら辺にあるんだよ。ここら辺にあるんだよ、カルシファーがいるんだよ。
そうか、そうか、
はい、
まあまあまあ、そういうことにして
たよ。難しい問題出しやがって。
いやいや、難しいなかったね。俺思ったより難しい。もっとポンポン決まるかと思ってた。
全然決ま
ったより難しかった。いや、なんでかっていうと、まあ、こういうことを知ってるからだよね。多分もっとちゃんとしたラジオだったらポンポン決まったんだろうね。
ポンポン決まった
よ。ポンポン決まった。
ちゃんとしてないから。
ちゃんとしてないからね。全員バラバラだからね。いや。っていう感じで、まあまあ何が言いたいかっていうと、まあまあそれもそうだけど、まあこういうイメージっていうのをね、ちょっとたまには考えてみようじゃないかと。
難しすぎるよ。
思ってたんだよ。まあ、ロゴとか T シャツとか、
うん、
ね、
今いろいろ頑張って
みるからね。そういうのもね、どんどんなんかね、ライブのラジオのイメージっていうものでさ、広がっていけば面白いんじゃないかと思いますと。まあまあ。ということで59分41秒ですが、こんな感じですね、うん、まあまあちょっと申し訳ないなと思う人もいるかな。ぐちゃぐちゃで終わりじゃんみたいなかもしれないけどね、うん、大体ねこういうあったかい季節になってきたら、ね、配信数も増えると思うんで、ね、次回の配信は
楽しみに。パズルごまかせ
て、うん、いやいや
いやいや
一回一回の濃さもやっぱりね長くなってくるんだよ、
はい、
ということです。今回はじゃあこれぐらいにしておきましょう。
お疲れ。